非常にあの花城さんが素晴らしいその脳の働き、脳神経の働きね、説明してくれてよく分かったと思います。脳神経を通して、天は私たちと交わるというんですが、この脳の働きというのは本当に神秘的ですね。不思議です。今科学者たちはそうしたあの脳の働きというものをどんどんどんどん極めようとしていらっしゃいますね。いますね、うん、でただ注意しなければならないのは、目に見える科学的な物質的なものでどこまで霊的なものを説明するかということ、あまりそういうところに行くとちょっと気をつけなくちゃいけないところがあると思いますね。だからその確かに動物にも選ぶ能力はありますね。これは食べたい食べたくないというそういうのがあります。意思の働きらしきものありますけどね、人間に与えられた自由意志、あるいは自由意志というのは道徳力の中に自由意志というのがありますよね。で、その人間に与えられたものと、それから動物が あれはいや、これは好きとかいうもの、それと どういうふうに違うのか僕もよくわからないけれども、確かにそういうもの、感情らしきものもあるが、人間に与えられた能力とやっぱり相当な格差があるに違いないと思います。で、動物の肉を食べると動物の自由意志まで奪うというのはちょっとね行き過ぎじゃないかと思うから少し気をつけなくちゃいけないと思いますね。神様は肉を食べるとき清い動物とそれから清くない汚れた動物を分けて、清い動物は食べてよろしいということを昔許可してらした。ノアの洪水の後肉食べることを一時的に許された。もちろんエデンの園ではね、地から出る作物で、食べ物として生きるようにされたんだけれども、我々最後の時代に行けば行くほど肉食は少なくしなくちゃいけないんだけれども、動物の肉を食べるからといって動物の獣医師まで奪うというふうな言い方をしたら少し行き過ぎるかと思うから、それ気をつけなくちゃいけないんじゃないかと思いますね。どう思う？僕そう思ったけど皆さん意見ね。で、肉食を、健康改革における肉食ということにもこれは全身的で、そして神の宮を元の状態に戻すために一歩一歩これをやめていかなくちゃいけない。やがては完全再食に、ね、しなければならない時がもう非常に迫っていると思います。ある人はまだ牛乳飲まなくちゃいけない人もいるだろうし、もうこのホワイト夫人は健やかな生き方にもある特殊な病気の場合は肉を食べなくちゃいけない場合もあると言ってる。だから肉を食べたからといって動物の選択力を奪うということは言えないんじゃないかと思いますね。そう、しかし肉食をずっとしていくと我々の霊性の発達を、ね、妨げるということも霊感の言葉に言われていますね。はい、では今日はだけども剛さんが人間の脳の働きを提示してくれたのは非常に大事なことですので、我々ますますそれを学んでいかなくちゃいけないと思います。で、この 脳神経の働きを妨げないような肉体的な習慣、剛さんリストアップしてましたね。運動不足、ね、運動がどんなに大事であるかということもね言ってました。そして脳神経を養うところの働きのためにこのブドウ糖がどうしても必要、そしてもちろんタンパク質も必要、ね、だから酸素も必要だから、正しい姿勢、新鮮な空気、深呼吸というのは非常に大事なんですね。できるだけ窓を開けて寝るときも、よっぽど寒ければしょうがないけども、換気をいつでも良くして、マイナスイオンね、生きた空気の中に住んでいく。こういうところにね、戸を閉めて、そして戸を閉めて、窓を閉めて、これだけの人が集まると、数分でマイナスイオンが、なんていうか、死んだ空気になるそうですね、プラスイオンになるそうですね。だから換気をできるだけ良くするということ、新鮮な空気が健康の、第一原則というのかな、それに入っているということは非常に大事。酸素が。自動車あるいは草刈り機でも何でもそうだけどね、空気とそしてガソリンが入ってパチパチといってね、火花を散らして電気が起こって動くんだから、我々の脳もそうです。酸素とそして栄養と何かの刺激でパチパチっとね、電気が作られて全身にそれが配電されるわけですよね。そう、だから非常にそういうこの目に見えるもので、我々の体ができるだけ説明されて、その我々の体の機能が最高に発達するように、するということを我々学んで、霊的な世界、品性を発達させるためにどうすればいいかということを学ぶ必要があるんですね。今日は第7課ですよね。第7課、はい、そうそう、で、剛さんが何が電力を妨げるか、電流の流れを妨げるかということのリストアップ、何がそれを助けるか、このそういうことの研究なんですね、で、電流の完全な循環とそして血液の完全な循環に健康はかかっているんですね。なぜ血液の循環かというと、電流以外に血液が酸素を運んでいくんだからね、脳にも。で、栄養も血液が運んでいくんだから。だから、その栄養、その脳を養うための、その栄養のために何を食べるか、どれくらい食べるかということも非常に大事。過食食べ過ぎということも書いてましたね。だから、栄養を取ろうと思って食べ過ぎるとね、この必要なだけ我々は使うんです。あと、取り過ぎたものは全部体から排出しなくちゃいけないからね。だから、そのために体は相当消耗するんです。使うんですね。だから、自動車でもね、なんでガソリンが多すぎたり、その酸素とそれからガソリンのちょうどいいところで完全燃焼すればいいんだけど、そうでない場合、ガソリンが多い場合どうなりますか？排気ガスがいっぱい出るよね。そう、同じです。栄養を取りすぎたらね、我々の体はそれを排出するためにね、苦労するんです。器官は疲れてしまう、だから非常に大事なことですよね。はい、101ページ見てみましょう。101ページ、 この章では引き続き大いなる改革について学ぶ。聖女の清めの働きについて、キリストに協力して働く者は皆罪を捨て去るという特別な働きに入るように呼びかけられている。第三天使の使命は完全な使命である。それは人間の性質という主題に関しても大いなる光を投げかけている。正しい生き方と品性を完成することの関係を学ぶわけですね、うん、でこの引用文が教会の証一巻の486ページからの引用文がありますから見てみましょう。健康改革は第三天使の使命の一部であり、手足が胴体とつながっているように密接につながっていることを私は示された。この健康使命というのはね、胴体じゃないけれども手足がつながっているように、胴体につながっているように密接な関係がある。我々は民としてこの大いなる働きのうちに前進しなければならないことを私は見た。牧師と信徒が協力して行動しなければならない。神の民は第三天使の大いなる叫びの用意ができていない、うん、悲しいですね。彼らは神に任せきりではいけない。自分自身でなすべき働きがある。ここ我々自分の義務というのは知らないんでしょうね、あんまりね。それは個人的な働きであり、誰も他の人のためにそれをしてあげることはできない。焦点に備えるために、神の民は何と書いていますか、丸つけてください。神の民は自分自身を知らなければならない。そういう意味でね、通さんたちが iPhone に研究して我々に分かち与えることは非常に大事。人間の体あまりにも苦しく作られているのでね、もうあのにもうのその体の中でもみんな専門分野が分かれていく、ね、心臓専門、ね、胃専門、腸専門、頭専門でしょ、歯専門でも前歯専門、なんていうの、後ろ歯専門とかいうにもまた分かれてるっていうからね、耳鼻咽喉科というのもあるしね、これ本当に限りがない。で、我々の品性と非常に関係している。体全部そうだけれども、脳神経をの流れているその電流の流れを妨げない生き方、天の精霊が自由に我々に出入りできる、そういうベストのコンディションに脳を取っておくということが大事ですね、保つということは。でこのどうやって自分自身、人間、これは最高に発達するかということは我々義務として知らなければならないと書いてある。自分自身を知らなければならない。自然の法則を明瞭にしてそれに従うことを強く進めることは、主の来臨に人々を備える第三天使の使命である、うん、あそこに自然の法則と道徳律のことが チャートが書いていますが、ね、チャートにしたらちょっとお見せしましょうね。あれ待ってよ。自然の法則、健康の法則もとも言ったりしますね。これ次の引用文見てみますと、人間に託されたすべての神経、すべての筋肉、すべての機能には神ご自身の指によって律法が記されている。これらの賜物は乱用され堕落させるために与えられたのではなく、人類を高めることによって神の誉れと栄光のために用いられるために与えられたのである。ここから非常に大事な研究になってきますね、このすべての神経、すべての筋肉、すべての機能には神ご自身の手によってね、律法が記されているというんですね。神ご自身の手によって、道徳律も石の板に神ご自身の指によって記された。これが 命と幸福の法則であるんですね。でこの永遠の救いのためにはこの道徳律は重要であることをみんな知ってます。イエス様は永遠の命に入るためには神の戒めを守りなさいとおっしゃった。非常に重要ですね。だけどもこれがわからない。肉体の法則はどうだろう。肉体の法則、まあここにも書いてますね、うん、はい、ここに皆さんの印刷シラバスにも書いてあったと思いますが、はい、ここにどっかに書いてますから、神は道徳律の創設者であると同時に肉体の法則の創設者でもある。我々の肉体の法則を犯すことは実戒を破るのと、何と書いてるかね、全く同じ罪である。ちょっと強すぎるね。じゃあ救われないんだろうか。律法の法則を犯して病気になると全く同じ罪である。いずれも神の律法違反である。また肉体の内にある神の法則を犯す人々はシナイ山から語られた神の律法を犯しやすくする。肉体の法則を犯すとね、シナイ山から語られたこの道徳律も犯しやすくする。なぜでしょう。なぜでしょう。脳神経がね、うん、脳神経がうまく働かないと、我々の肉体的な、知的な、道徳的な能力がね、うまく機能しない。機能しない。ということは、判断力も鈍る、識別力も鈍る、意志力も鈍る、誘惑が来たときに抵抗できない。罪を犯してしまう。だから肉体の法則を守って、その目的はね、天と交わることができるためにできるだけ最善の状態に保って、そして識別力、善と悪、真理と偽りを識別する。そして意志力で正しい方を選ぶ、その能力をできるだけ最善の状態に保つということは非常に状態だから大事です。だから肉体の法則を破ると不節制になると機能がうまくいかないんですね。で道徳律を破りやすくするって言うんですね。そう、101ページの一番下の引用文を見てみましょう。心のすべてをもって、あなたの魂のすべてをもって、あなたの知力のすべてをもって、あなたの力のすべてをもって、主なるあなたの神を愛せよ。禁定訳になってますね。この戒めは非常に広い意味を持っている。全人を包含する。この戒めを守るということは、我々の主のためにすべてをもって使えるために、我々のすべての力と能力をできるだけ最高に発達させるということだというんですね。すべての能力、肉体的な能力もよ、知的な能力も、道徳的な能力も、できるだけ最高に発達させるということ、これが力を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして主なる汝の神を愛せよというね、律法を守るということだそうです。だけど標準は高いけれども失望しないでくださいね。神様はそれなりに素晴らしい療法を備えておいでになるから、我々の全身を、ただ心だけじゃない、全身を神の法則である健康の法則に服従させることで、 あるというんですね。102ページ、はい、見てみましょう。健康改革の範囲。あ、ページ違うのがある？え？あ、そう。あ、本当。あ、そういうのがある。あのね、健康改革の範囲というところ。今、第8課ですよね。101ページになる？あ、そうですか。はいはい。100ページ？はい。ああ、そうだ、1ページずれてるわけだ。ね、1ページ。はい。はい、今、健康改革の範囲というところを見てみましょう。はい。これは、全人、ホールビーングを含むというんですね。ね、心だけじゃない。頭だけじゃない。もう心も頭も肉体全部含んで健康改革が必要だということです。健康改革は第三天使の使命と聖女の清めの重要な部分である。しかしそれは多くの我々が気がついているよりももっと広い範囲がある。それは全人すなわち肉体的知的霊的のすべてを含んでいる、ね、だから回収を性別せよというのは全てです。ポールは何て言ってますか。こういう約束を我々は受けてるんだから、肉と霊の全ての汚れから清まろうではないかと言ってますね。でテサロニケ第一の手紙の5章の23節には言葉を変えて、死を待つ再臨 を待つ民は霊と心と体とが完全に守られて、私たちの主イエス・キリストの来臨の時に責められるところのないものにしてくださるようにという、全部全人含まれているんですね。品性の完成は我々人間に仕組まれた法則に違反しては得られるものではない。肉体的、知的、道徳的能力を無謀に用いる者たちは品性の完成という神のご計画を台無しにするするし、昇天することにも失敗するであろう。だから私たちの教会に、あれ？教会に健康改革の使命が与えられたんです。三天使の第一天使の使命にね、健康改革の使命どこにありますか？そう、神を恐れ、神に栄光を着せよ。飲むにも食べるにも何事をするにも神の栄光を表すようにしなさい。そう、そこにあるんですね。もう一つ次の引用文、教育から見てみましょう。これ剛さんが読んだかな。心と魂は肉体を通して表現される。肉体を通して表現されるであるから、知的また霊的な力は肉体の力と活動によって大いに左右される。肉体の健康を増進するものは全て強い精神と金星の取れた品性の発達を助長する。人は健康でなければ自分自身に対する義務、これ一つ、三つのことを言っている。一、健康でなければ自分自身に対する義務、2番目人類同胞に対する義務、3番目何だったかな、創造主に対する義務をはっきり理解することはできないって言うんですね。理解することはできない。したがって健康は何と書いてますか。健康は品性と同様に忠実に保護されなければならない。生理衛生の知識は全ての教育の働きの根本でなければならない。だから教会でね、今学んだようにね、我々の体の働きどうなってるか、
脳神経がどのように各器官を組織をコントロールしているか、どうしたならば電流が妨げられないで完全な調和の取れたその流れができるか、どうしたならば完全なその血液の流れができるか、これ研究すべきだというんです。品性の発達と形成と非常に密接な関係があるというんですね。先にまたもそう、健康は肉体の法則を守って肉体の健康を守ることと、そして品性を守るということは同じように保護されて、そして守られなければならないというんですね。このことが、エレン・G・ホワイトは真の異次元道あるいは健康改革のメッセージが教会に本当に取り入れられると、教会は活性化する、生きてくるということを言っていらっしゃる。だから非常に重要ですね。はい、その次の引用文、この健康改革を通して達せられるべき大目的は、単に健康だけでなく病に侵された心身、これ心も身体をもっては達成できない完全と清潔の霊であることを常に心に留めておるべきである。つまり完全な品性、霊的な生活というのは病に侵された心、体をもっては達成できないというんですね。肉体的に病気になっている人たちは何も自分を責めてならないですよ。みんな我々まだ病んでいるから、心も病んでいる。そして肉体でさえもね、健全な人誰もいないと思います。まだみんな病んでる、みんな。だから聖霊が完全に我々を支配して苦しき御業を表すことができない、みんな病んでるということを覚えていましょうね。だけどもこの状態じゃ完全な品性と清潔を達成することはできないというんですね。はい、次の引用文、主の最初の大きな試みから学ぶべきすべての教訓の中で、食欲と情欲との抑制に関係のあるものほど重要なものはない。各時代を通じて肉の性質に訴える試みは人類を腐敗させ堕落させるのに非常に効果的であった。サタンは計り知れない賜物として神が人間にお与えになった知的道徳的能力を滅ぼすために不節制を通して働く。こうして人間は永遠の価値を持った事物を認識することができなくなる。肉欲の放縦を通してサタンは魂から神の御方たちの面影をすっかり消し去ろうとするっていうんですね。食欲と情欲、そんなに大事なのかなと思いますけれどもね、かなり食欲と情欲を抑制してるんじゃないかなと思うけれども、これが肉体的、知的、道徳的能力の発達の最大の原因となっているというから、心しないといけないと思いますね。我々みんなね、本当にイエス様を知るまではそうでした。もう自我の欲を満たすために飲み食べ何事もしてましたね。で、食欲と情欲はもう切っても切れない関係にあるんだそうですね。そういう奴隷状態から我々、解放されたけれども、まだカナンには入ってない、まだ訓練に入っている状態ですね。 だからここに次の引用文に書いています。ソドムゴモラが滅びたのは食欲と情欲の放縦のためだったということが書いていますね。ノアの洪水の時もそうであったと書いています。で、キリストの模範は食欲と情欲とを神の御心に従わせることによってのみ我々は永遠の命の望みを持つことができるということを明らかにしているというんですね。そう、面白いことにね、その次の引用文を見ると、自分自身の力では我々の堕落した性質のやかましい要求を拒むことできない、自分で。つまりローマ書7章にも書いてあるように、ね、我々自分ではこれはいいことだ、これは悪いことだ、これは体の害になるとこう知ってはいるけども、それをする力がない、やかましい要求を拒むことができない、先天的、遺伝的、あるいは後天的なその堕落した性質の家にこういう力がなくなってしまったんですね。イエス様は我々も勝利することができるということをね、その生涯で表してくださいました。デモンストレーションしました。40日間断食してイエス様は本当に石でもパンに変えてその、もう食欲を満たそうと思ってご自身の神性の力を用いることができたでしょうけれども、それは一切なさらなかったですね。ゲッセマネの園のあの苦しみ、103ページの今の引用文の企画時代の希望上巻133ページから134ページ最後の言葉、食欲の力と戦っている者は試みの荒野における救い主を見なさい、私は乾くと叫んで十字架上に苦しまれたイエスを見なさい、彼は我々が耐えることのできるすべてのことに耐えられた、彼の勝利は我々の勝利である、我々のものである、我々のものである、できるって言うんですね。その食欲のあるいは情欲のやかましい要求、我々勝利してるだろうか。まだ僕も完全に勝利していますと言えない。パトラックでおいしいデザートがあると、おいしくないのはやめて、おいしいデザートをたくさん自分で取る。負け、負け。もしね、大勢人がいるならば、一番おいしいケーキを松田鶴さんが持ってきたらね、足らないのを分かってるのに、取って二つも取ったら負け。食欲になる。もし必要ならば、お客さんが来てるんだから、自分はノー。イエス様は どうなさったと思う？イエス様は自分の食事を抜かれることしばしばあったって。毎日我々そういう誘惑を受けてるんですね。パトラックはね、非常に誘惑になる。いろんなものをみんな持ってくるからね。出てるのみんなおいしそうに見えたら、みんな取るとね、お皿にこうなって、そしてそれ食べるとどうなるかというと、午後の集会はもう、脳神経は働かない。大事な集会があった場合にはね、少なく食べてた方がいいな。で、帰ってからもたくさん食べたらいい。寝る前に帰ってからね、ね、ご主人にご馳走させたり。そう、 聖霊がよく働くためには何を通して働く？何回も繰り返すけど、脳神経を。食べ過ぎたらね、脳神経がうまく働かない。だから やかましい要求に抵抗できるように我々やっていく訓練を受けないといけないですね。間食はどうだろう。間食ね、間食、間食はどんな理解があるかということ、僕らユーチパインでね、ユーチパインというところがあるでしょ、ニュースタートやってるね、あそこで間食はいけないとミニストリーフィーリング読んだことありますよ、証の踏みにけども、ユーチパインで初めて実際に実行できるようになった。人間聞いても聞いてもさっぱり実行しないことがある。ユーチパインで本当に家族で間食一切やめるようになってから、本当に素晴らしい僕ら人生の収穫を得たと思うんですね。で、帰ってから健康講話なんかするときにね、もう老人に健康講話するときに、僕は全部忘れてもいいから、まず3食食べて、間一切食べないのことをね、1週間試してみてください。絶対に死にはしないから。お腹が空いたなと思ったら水を飲んでください。またこれまたもう一つの得だね、利益だね。そう、お腹空いたなと水を飲む。だから間食しないということはね、もう本当にあげればたくさんの利益がありますよ、うん、多くの病気を防ぐことになる。で、胃腸を休ませたらね、多くの病気が治っていく、自然に治っていくことがあるんですね。伊佐さん今いらっしゃらないがね、あの人ね、ここに来た時僕は分からなかった、分からなかったがね、この坂行ったり来たりなんかできなかったそうですね。今はもう重労働もするよ、心臓が悪いから今でも薬飲んでいらっしゃるけどもね、証いつかさせたいですね、ただこの生活習慣変えて節制するだけでね、多くの病気が治る。社長さんも経験してると思うけども、ね。だからで朝に水朝食前に飲んでますか。もうよく僕抗議するけど実際飲んでないね。飲んでない。それで便秘したなんて言って叫ぶ。朝に朝食前にね、できればコップ2杯あるいは白湯、寒い時は白湯を飲むね。そしたら便秘防げるよ、だけど簡単な法則だけれどもね、やらないんだよみんな、はい、その次2番、肉体的知的道徳的能力と品性の発達の関係。人間は肉体を基本としていることを学んだんですね、我々肉体を基本と、その肉体の中の一番重要な脳神経、これが全ての器官組織に命令を下すんだから、肉体を基本としている。全て人間のなすことは肉体の器官の機能を通してなされる。だからお祈りも信仰を働かせることも説教することも何であってもね、全部肉体を通してなされる。だから肉体を健全な状態に保つということは非常に重要ですね。もういろんなこと、まあ四肢をね、手足の先を冷やさないということも非常に大事。あんまり勉強しすぎてここをさっき言ったようにオーバーヒートさせるのも良くない。車オーバーヒートするのが良くないように。そう、僕も分かるよ、集中してやってる時ここ熱くなるさね、熱くオーバーヒートする、 体を締め付けたり、日本人はあまり体を締め付けるということないかな、中国人みたいにね、締め付けたり、血液の循環がを妨げるんですね、はい。健全な知力は健全な体を必要とする、これ昔から言われてます。103ページの真ん中頃、今の真ん中、体、これは何回も言ってる、もういいでしょう。読みましょう。体全体と連結する脳神経は神が人と交わり、その内的生活に影響を与えることのできる唯一の媒介である。脳神経、内的な霊的な生活ね、これに非常に大きな影響を与えるというから、だからただ感情的に、そのことを考えないで肉体のその法則を守って、まず守るということから始まらないとね、どんなに長い祈りしてもね、手まで届かないんだ、効果がない。肉体、脳神経を最上の状態に抱いて、そして天に届くお祈りをして、自分がお祈りしている、何をお祈りしているかわからないといけないですよ。僕は時々そう思う。主の祈りをします、天に増します、我らの血を願う、こう皆をあがめさせるため、御国を来たらすため、御心の天になることを口にもなさすため、日曜の糧も今日も与えため、ただ言葉になっているけどね、日曜の糧を今日も与えたまえと祈ったのにね、また食事の時にね、30分はまあお祈りしないだろうけどもね、何分もお祈りする人がいるね。祈ったこと、何を祈ったか忘れるのかな。自分が祈っていること、神様にお願いしていることね、知っとかないといけない。だから自給伝道の母体であったワイルドとのね、なんていうかな、フラジー先生がね、フラジー先生とクリブランド先生という先生が、若い先生がいた。でクリブランド先生のね、車に乗ってね、でどっか出かけようとするとき、フラジー先生横に乗ってた。そしたらクリブランド先生がね、お祈りさせていただきます、しましょうかと言ったんだ。ああそう、私は朝にね、朝一にお祈りしましたって。神が今日一日、神様守ってくださいということを祈ったから、私はお祈りしたんだけども、あんた祈りたければ祈っていいよと言われたらしいのね。祈り忘れたら何回祈ってもいいよ、忘れてたら。だけども自分が祈ってること、天に神様にお願いしたけど覚えていて、運転してる時も何してる時もね、お願いしたことを覚えていて、そのお祈りを自分も実行する。そして神様が答えるのを聞く準備もしないといけないね。そのためには脳神経の状態を健全な状態に保っていなきゃ。たくさん食べ過ぎてからね、神様聖霊をくださいと言ってもね、効果がないんだよね。そう、非常に密接な関係があります。彼が自然の法則を無視した結果は、苛立ちやすい気性、混乱した頭脳、弱った神経である。理事会をやったりするときにね、食べ過ぎて肉食してね、肉食、脂っこいものを食べて、肉食にはプリン体という刺激物があるんだね。それで、はい、神様の働きのための委員会しましょうと言って、うまくいかないんですね。うまくいかない。そう、江戸っ子は気が荒いと昔から言われてるけどね、肉食、本当に我々の気性と性質と 密接な関係があるようですよ。もうこれ皆さん分かってるでしょ。犬だってね、最初こそするとおとなしくなる。あのボクシング、キックボクシングさせる人たち、その前日にいっぱい肉を食べさせてからね、殺してもいいというこの興奮させてさせるといい。あの苛立ち、混乱、そういうのはね、あの質素な食事をすることによって健全な状態に保つことができるんですね。そう、このたくさんもうホワイト夫人がいっぱいこの知的道徳的能力にどんなに影響するかということをこのブリンズミーという人はもう徹底的に調べてこうリストアップしている。一番下の引用文見てみましょう。病気によって道徳的能力が曇らされている人たちはクリスチャンの生き方を正しく表し、救いの喜びや神聖さの美を示すものとはならないと書いてある。病気にならない方がいいね。これは誰でも病気になる。病気になった、風邪ひいて頭が痛い、これは十分に表すことができませんよね。確かにそうです。救いの喜びや神聖さの美を示すものとはならない。そう、104ページ2番目の引用文見てみましょう。2番目の引用文、過食は思考と言葉の自由な流れを防ぎ、聞く者の心に真理を印象づけるのに極めて必要なあの熱烈な情感をくじくと書いてますね。思考と言葉の自由な流れを防ぐ。あの東京地方教会にね、ジャック・セイガーという牧師がいましたよ。ご存知ね、ジャック・セイガー。いつも講演会してた。あの人はね、毎晩講演会がある。講演会の前には食べないんです、夜。終わってから食べる。食べてから話すときっと、なんだ、思考と言葉の自由な流れができなくなるんでしょうね、うん、そうだったらしい。最善の食物であっても食べ過ぎるならば道徳観念の病的な状態を生み出すであろう。飲食の誤った習慣は思考と行為を誤らせてしまう。まあこれ失礼だと思うが、あの比嘉健康食園のね、比嘉和夫さんはね、非常に小食だね。あの人病気持ってるよ、ずっと C 型肝炎だけどずっと健康でいる。病気と共存してる。小食だね。エジソンはどう？エジソン発明の王、非常に小食だって。肉はね、一年に一切れ食べたって小食だったんです。あの細菌学者の東大の二木健三博士、小食だったそうです。病気の問屋と言われたけどね、玄米食に変えて、そしてやがてはね、二食に変えて、あと一食にしたのかな、なんか、うん。だからさっき言ったように、栄養と思って食べ過ぎると、それを出すために、また体力を使って、排気ガスになってしまう。はい、不規則な飲食と不節制な服装は、不適切な服装は知性と心を腐敗させる。服装も関係あるのかね。知性と心を腐敗させ、魂の高貴な特質を動物的情欲の奴隷にしてしまう。彼らの知性はこれほど鈍いのか。なぜ彼らの宗教的向上神はそれほど弱々しいのか。ラオデキアの教会に行ってるんだろうか。知性がどうしてこんなに鈍いのか。なぜ彼らの宗教的向上心はそれほど弱々しいのか。食べ方に関係してるわけでしょうね。はい、真ん中頃、 身体の運動不足は知力ばかりでなく道徳的な能力まで低下させる、うん、で半分中頃から神経組織の官能伝量の循環が妨げられて活力が弱くなり知的感受性が鈍くなる冷静の目覚めは一層困難になる。いやこれはじゃあ私はどうしたらいいんでしょう、どこを改善すればいいんでしょう。もっと神様をよく知るために、もっと聖書をよく理解できるために、これ各々ね研究していきたいですね。はい、次、まあこれはね、うん、もし精神が正しいことをしているという気持ちと他を幸福にしているとの満足感によって自由で幸福であるならば、それは全身の組織に反応して快活さを作り上げ、血液の循環を良くして全身を強める。今度は心の持ち方からね、肉体のことを表してますね。肉体、そして快活さ、これは正しいことをしたというこの気持ち、他を幸福にしているという満足感、満足感、他人のために良いことをしたという満足感、これとっても健康にいいそうですね、うん、満足感。我ただたるを何でした、知る、ね、我ただ満足感。血液の循環にも関係するのかね。全身を強める、はい、もう少しね、もう少し。頭脳はその次の引用文、頭脳は身体、あこれもういいでしょう、これは何回も出てくるこの引用文はね、強さも引用した。頭脳は身体の中心である。サタンは中心を狙うんです、中心を。で次の引用文を見てみましょう。多くの人は精神と肉体との関係を理解していないようである。不適切な食物によって身体の調子を狂わせると脳や神経が影響を受けて小さな事柄で彼らは悩まされると書いてある。小さなことでね悩む人がよくいる。おおらかな気持ち持てない。小さな困難が彼らにとって大きな山のような問題に見える。はい、ここ見てみてください。で我々はね、道徳律もよく犯します。本当に心から神を愛し、全身全力を尽くして、人を愛するということができない。神への愛、人への愛、不十分で一つ一つ見たら、ね、権威に対する尊敬がない、殺してはならない、憎み、嫉妬、妬み、そんな気持ちがあったらすでに人を殺してるって言うんだからね。あなたを勧誘してはならない、式場を持ってたらすでに勧誘を犯してる。一つ一つ細かく深く照らしてみたら、我々の心は本当に病的である。で肉体の法則も同じであるんですね。みんな何らかの法則を犯して病んでいる。ここのガラテヤ書の5章の6節、何と書いてますか。ガラテの 5の6じゃん、6の7だ、6の7、間違って、ガラテは6の7、覚えてる人、間違ってはいけない、よく我々間違うんだね、間違ってはいけない、神は侮られるような方ではない、人は 自分の蒔いたものを刈り取るのである。健康のプログラムや癒しのプログラムをやるときに、まずこの第一法則をね、何らかの形で失望させない程度にね、教えないといけない。自分の蒔いたものを刈り取って、運動不足、食べ過ぎ、コレステロールの多いものを食べて、脳神経もね、皆さん電線、あれ電線のようなものだから、電線ね、の皮ね、ね、その皮、あれ剥がれるとおかしな病気になるよ。電線剥ぐとね、放電したりするでしょ。あれも食べる栄養物でできてるんです。だから、あれを作っている、電線を囲っている、あれが、栄養物が足りなくなるとおかしくなる。放電してしまう。放電してる。コレステロールの多い食べ物、ね、そういうもので、我々何らかの形で病んだ状態です。人は自ら蒔いたものを刈り取る。これね、第一法則です。第一法則だけれどもね、ここであんたの病気は自分で蒔いたものを刈り取ってる、これで終わったらね、かわいそう、かわいそう。もう一つの法則がある。ローマ人への手紙の5章の20節、これを我々を病人に提示しなくちゃいけない、ね、何であるかというと、罪の増すところに恵みはいや増すなり。そう、これ見て、見なかった人がいるね。もう一回いい？これ忘れていけない。人は自ら蒔いたものを刈り取って、あんた、その結果病気になったで、これで終わったらね、かわいそうだよね。望みがない。しかし、ローマ書5章の20節、罪の増すところに、恵みもいや増すなり。ここに我々の希望がある。だから僕はね、恵みはもっと大きく書いたよ。罪の増すところに、恵みはいや増すというから、もっと大きいんだ、神様の恵みは、ね、そう、人は自ら蒔いたものを刈り取る、そこだけだったら失望に終わらせてしまう。主よ、どうか我が子、主よ、あなたがもし諸々の不義に目を留められるならば、主よ、誰が立つことができましょうか。立ち上がれなくなる。しかしその次、しかしあなたには許しがあるので、人に恐れかしこまれるでしょう。神様の許しをね、提供しないといけない。罪の増すところに恵みも敬すので、病気になってからね、神様の恵みに触れて、神の恵みの深きことを味わい知った人の体験はね、もっと力があるよ。もっと力、生きてる。荒垣三郎先生、人を殺す経験してから、世界中回って証してるさね。健康の証をして強い影響を与えてる人、自分がこういう病気であったから、こういうふうなことをして健康になりましたという人のね、行為はもっと力がある。罪を犯した人類は、あがなわれて、全宇宙に最も強力なね、強い証をするんです。だから病気になったこと、皆さん、神様を、に文句言わないでください。摂理のうちに神が許してくださった。だから、神を憐れんでください、癒してくださいと祈り続け、そして、神様の教えてくださることに一つ一つ行ってやっていくときに、神様は不思議をなしてくださるでしょう。そう、悔い改めと信仰を持って仰ぐんです。十字架から 許しと癒しが我々に与えられる。我々は悔い改めていけないですよ。この悔い改めも含まれてますよ。悔い改める、ここの悔い改めも、そして信仰によってイエス様の許しと癒しを信じ受け入れるんだね。神様はなんと憐れみ深い方でしょう。はい、また続けて勉強します。お祈りしましょう。天のお父様、私たちは心も肉体も病んでいます。完全にイエス様のようになっておりません。しかしあなたは世から私たちを選んでくださいました。あなたが、主イエスが勝利したように私たちも勝利するためです。イエス様が罪のない生涯を送られたように私たちも罪に勝利するためです。どうぞ信じてそのことが私たちのうちに成就しますように助けてください。今は完全になっておりません。しかし理想に向かって進んでいきたいと思います。あなたの摂理に全てをお任せし、救い主イエス様の御名によりお祈りいたします。アーメン。